それでは今日も賛美を始めていきたいと思います。神の御子は今宵神を賛美します。ラララララララララララララ、神の御子は今宵しもベツレヘムに生まれたの。いざやともよ、もろともに、急ぎゆきて、おがまずや、急ぎゆきて、おがまずや。アーメン。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたの御言葉のうちにある XC 教えを悟ることができますように、今日もあなたが私たちに与えてくださる恵みに目を留めることができるようにしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい。今日は2017年の12月25日、ルカの福音書の2章8節から21節の箇所です。それではお読みいたします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びの知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。ああ、ベツレヘムに行って、さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆、羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。アーメン。それでは簡単にまとめたいと思います。今日の箇所は、羊飼いたちに御使いが現れて、イエス・キリストの誕生を知らせる、そのような箇所です。羊飼いたちはそれを確認して神様を賛美しました。それでは、今日も主が最初に示してくださることを中心に、黙想する時間を持ちたいと思います。はい。それでは、分かち合いをしていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
私は全体から、今日の箇所の全体から、イエス様のこの誕生がことごとく細かく神様によって先に予言されて、それがことごとく実現したことに目が留まりました。 旧約聖書に予言されているたくさんのイエス様の誕生の予言が全部実現されて、またマリアやヨセフに主が告げられたことが実現され、そしてここでは羊飼いたちに語られたことがその通りであったこと、そういう語られた通りであったことは結構今日の箇所で強調されているなというところに目が止まりました。以上です。
はい、私は9節10節が目に止まりました。主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです、というところから、主の御業が起こるときやその御業を見たとき、恐れることはないんだな、ということをここで感じました。自分の予想外のことが起こったり、自分の考えたことがないことが起こると不安になったり恐れる心が私にもあるんですけど、それは主の御業であって恐れることではなく、ただ喜ぶべきことなんだな、ということをここで感じました。以上です。
はい、私はですね、皆さんと一緒で8節でこの羊飼いたちのところに知らせが来たというところに目が止まりました。彼らが偉い人たちではなくて、すごい身分の低い人たちで、しかし彼らが非常に不意を植え替えていたんだなというのがわかるんですけども、それは15節で彼らがその救いの知らせを聞いたときに、もうすぐに確認しに行ったその姿を見て、本当に植え替えた人のところに主が現れてくださるんだなということを思いました。以上です。それでは続いて神様がどういうお方であるか深く見ていきたいと思います。はい、それではそろそろ分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は御子イエス様について10節から11節のところで、イエス様は民全体のための素晴らしい喜びであられるお方であること、そしてダビデの町にお生まれになって人となってくださった救い主なるキリストであること教えられました。またイエス様についてもう一つは16節のところで、会話を受けに馬小屋で生まれて飼い葉桶に寝ておられたところから、本当に低くなって神ご自身であるお方が人となり、それも貧しい家庭で貧しい姿でお生まれになった、低くなってくださったお方であることを教えられました。もう一つは8節から15節のところで模範ですけど、この御使いたちのように貧しい人々、救いを待ち望んでいる人々を優先にイエス様の降臨と救いの福音を伝えるべきだということを教えられました。以上です。
はい、私は10節から11節で、御父がグッドニュースを与えてくださったお方だということを教えられました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです、というところから、私たちのもとに救い主を送ってくださり、待ちに待っていたキリストを送ってくださった。これは本当に素晴らしい喜びの知らせだな、ということを教えられました。本当にグッドニュースを与えてくださったお方だ、ということを教えられました。また、13節、14節、20節を通して、イエス様は褒めたたえられるべきお方だ、ということを教えられました。すると、たちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなうように、かなう人々にあるように。そして最後、羊飼いたちは神をあがめ賛美しながら帰っていった、というところから、このイエス様を与えてくださったと、この地上に来てくださったイエス様を私たちは賛美するべきもので、この方々は常しえに賛美されるべきお方だな、ということを教えられました。以上です。
はい、私は16節から教えをいただきました。御使いによって、巫女の生まれ、 告げられたこの羊飼いたちが、会いに行くんですけれども、16節で、そして急いで行ってマリアとヨセフと飼い場桶に寝ておられる一人子を探し当てたとあるんですけれども、ここから、まあ、私たちもこの巫女イエス様を探し当てるために努力して見つけ出す、そのような姿勢が必要であることを教えられています。以上です。
はい、私は19節の模範で、マリアが全てのことを思い巡らせていたということで、本当に主がいろいろな出来事を通して、語ってくださる、そのことに、主の御心は何かということを黙想する、そのような態度が必要だなということを思いました。それでは最後にご自分の生活に適応していく時間を持ちたいと思います。はい、それでは短いですけれども、分かち合える方お願いいたします。
はい、この1年間でこのイエス様の来られるまでの歴史に沿って1年間聖書を黙想してきたと思うんですけど、本当にこのイエス様が来られるまでのこのあったことや、また創世記を通して罪がどのように始まったかを黙想したり、また出エジプトで、出エジプト記でイエス様が来られて救いの御業を成し遂げる、そういう模様を黙想したりしながら、今日このように本当にイエス様が実際にお生まれになったことを黙想し、とても恵まれました。特に民のための素晴らしい喜びであられること、その最高の喜びのニュースであることを黙想したんですけど、このイエス様が最高の喜びであることを人々に伝えたいなと思いました。そしてどういうわけでイエス様が来られたのか、御言葉を自分自身が黙想して受けた恵みと感動を持って、また喜びを持って人々にこれを告げ知らせたいなと思いました。以上です。
はい、私はよく予想外のことが起こるとすぐに心を騒がせたり不安になってしまうところがあったんですけど、今日のディボーションを通してもっと主を信頼していつも喜んでいればいいんだということを今日は適用しました。これは怖いことではなく、主の栄光が輝いているから自分の予想外のことがどんどん起こるんだということを今日のディボーションで示されて、私が恐れないでいつも喜んでいれば私を通してもっと主の輝きが輝いていくんだということを今日は教えられました。でも私が恐れてしまうと主の輝きはなくなってしまうんだろうなということも同時に感じたので、今日一日喜んで感謝して過ごそうと思います。以上です。
はい、今日は神学の講義を聞く機会が与えられているんですけども、私自身は今日の本文を通してこの羊飼いたちがイエス様の生まれのこの見告げを聞いて、熱心にこうイエス様のところに向かって、そしてイエス様を探し当てたというところから、私たちも熱心にこのイエス様を探し当てる必要があるなと、今日の講義を通してもイエス様と深く、イエス様、深いところにおられるイエス様を探し当てることができるように講義に集中していきたいと思いました。以上です。
はい、私はこの主を待ち望む羊飼いたちに主が現れて、そして神様を体験した彼らがよく知らせを今度は他の人々に伝えていくということで、本当に心を低くして主の現れを待つ、そのような祈りが自分にとって必要だなということを思いました。以上です。それでは一言祈ります。天のお父様、ありがとうございます。イエス様を私たちに送ってくださって、このよく知らせを委ねてくださったことを感謝します。主、どうぞ本当に今日一人一人が示されたことに従って生きることができますよ。この素晴らしい知らせをもっと多くの人々に伝えることができますよ。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ではありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。